ではここから後半ということで、はい、はい、前半は佐野さんの今のお仕事とかこれまでやってきたこととか、はい、佐野さんのデザインに対する姿勢について考えたんですけど、うんうん、今度はちょっと前回デザイントークミーティングで呼んでいただいた時のお題もそうだったんですが、うん、このサービスをデザインするっていう、うん、このことについてちょっとお話ししたいなと思ってるんですね、はい、でまずちょっとお聞きしたいのが、はい、僕をゲストに呼んでいただいた回で、はい、このテーマを佐野さんが作られたわけなんですけど、うんうん、はい、どういう思いでこういうサービスをデザインするっていうことをこのトークテーマに決められたのかっていうところをちょっとお聞きしたいんですけど、
はい、そうですね、僕もともと本当に山本さんだいぶ前から興味ある人の一人としてベンチマーキングしてまして、
コーヒーミーティングとかをご存知だったってことですよね。
そうですね、そのあたり
いらっしゃるんですよね、そういう方が、うん、もう本当6年前とか7年前の話なんですけどね、うん、はい、いや嬉しいことですよ本当に、う
ん、で一番最初に僕が、山本さんに興味持ったのはソロ起業家っていう部分ですかね、はい、そういう肩書きにまず興味があったっていうのと、
は
い、
僕あれ最近あんまり使ってないんですけど、
そうみたいですね、
はい、ソロアントレプレーナーっていうキーワードがあったんですよ、うん、でこれ日本で言うならソロ起業家かなみたいな感じで一時期使ってたんですけど、うん、あんまりこうね浸透しないし、あんまり、うん、でも自分自身の思いはそこにあるんですよね、うん、一人でもなんか作って出せばいいじゃないみたいな、うん、この、ポッドキャストのテーマでもあるんですけど、
うんうん、そうですよね。で、そのサービスをデザインするっていうところで言うと、うん、これ僕自身 の、 大事にしている姿勢の一つですけど、その美しく整えるっていうところのデザイン、これももちろん大事、これでも半分だと思っていて、もう一つはやっぱりその仕組みを作るっていうところのデザインっていう、目に見えないデザインと申しますか、そこの2つ両方やってのけて初めて世の中に価値として伝わるっていうのが、僕のデザインの一つの定義にしているところなんですよね。それで言うと、その目に見えないデザインのところ、うんうん、これをテーマにしてぜひちょっと話聞きたいっていうところで思い浮かべたのが、そういえばあの人がいる、
そんなやつがいたなみたいな
あれ作ってる人が割と早くにそういうことを言っていた気がするっていう感じです。
そうですか。あんまり言っていた思いはないんですけどね、記憶はないんですけどね、でもそういうことはでも分かり、おっしゃる意味がすごくよく分かってて、見た目の部分とかネーミングの部分とかで、なんか裏側にあるの感じてほしいなというか、こういう人のために作ったサービスだよっていうのをなんか感じてほしいなっていうのはやっぱ考えてますね、
常に。そうですよね。だからやっぱりそこのサービスの設計力というか、そこが多分今どの企業でもみんな欲しい力なんじゃないかなっていう気もするんですよね。
ちょっと前半にもちょっとキーワードとして出たデザイン思考みたいなのって、僕もやっぱりそういう話だと思ってて、なんかユーザー目線でこう自社を捉えていくというか、なんかそこのやっぱ発想ってやっぱり結構重要ですよね、
と思います。
でサービスをデザインするということ で佐野さんも今自社で実サービスを、はい、たくさん作られていて、まさにこのサービスをデザインするということをやられてるんですけど、
はい、
どうですかね、そういう、クライアントがいて、
はい、
そういうコンセプト作成とか、サイトを作るっていう、そういう仕事と、今自社でサービスでターゲットユーザー設定してやるっていう、何か違いはやっぱりあったりしますか。
そうですね、大きいところで言うと、僕あんまりそこ違いは個人的にないと思ってる方なんです、でというのはやっぱり繰り返しになりますけど、やっぱり自分たちが何を伝えたいかっていうところと、その届けようと思ってる人たちがどういうふうなニーズを持っているのかっていうところをつなぎ合わせていくっていう活動だから、それは企業さんから頼まれてやることも同じことをやるし、結局で自分たち発想でやることも結局そこをやっていくことなので、最終的に僕はなんかやることはそんなに変わらない。ただ最初の言い出しっぺが お客さんなのか、はいはい、自分たちから仕掛けていくことなのかの違いはあって、はいはいはい、そこはまあビジネスモデルはまず全然変わっていくっていうのはもちろんあるんですけど、はい、まあ、お客さんからお金をもらうか自分で広くあまねくユーザーさんからお金をもらうかの違いはあるかなって、まあ、そこ大きいっちゃ大きいんだけど、はい、まあやることはでも一緒かなっていう感覚ですね、自分としては。
そうですよね、うん、だからそのお客さんの仕事でも、うん、やっぱその先のユーザーのことを考えて仕事をしてるっていう部分では変わらないわけで、
う
ん
う
ん、
そうですね。
それがそう自社とお客さんっていうもうその間がないっていう、
うん、そうですね、
わけですよね。
そうですね。
でもその分すごくあの責任感とかは、うん、だいぶ変わってきますけどね。
わかります。その責任の種類も変わってきますね。
そうですよね、うんうん、やっぱサイトがそもそもなんか落ちてたらダメだしとか、
う
ん、
そうですね、そこはやってみていろいろ気づいていることもありますね。
そうですよね、う
ん、やっぱりその面と向かわない人をまあユーザーで広く集めていくっていうところ、うん、まあ、一つの社会の器みたいなものを作る、うん、大げさに言えばあのそういうことにチャレンジしていくことだから、うん、まあ、そこの責任というのは、まあ、あのあるなというのはすごく感じますよね、うん、
これあの今、そのサービス名言うと、
うん、
とりあえず、
はい、
ホームページ
とりあえず HP と一応正式には名乗ってます。はい、はい、ありがとうございます。
簡易的に、
はい、
まあ普段やられているようなそのコーポレートサイトとか個人向けのまあポートフォリオでも何かそういうページを簡単に立ち上げることができるサービスと思っていいですか？
そうですね、はい、僕が、まあ、あのデザイナーとして企業さんと直接やり取りするその僕にとっての受託のビジネスは、まあ、どちらかというとやっぱりその中堅企業であったり、まあ、ちょっと大きめの会社さんとのお付き合いの方のがやっぱりあの、うん、多いんですよね。でまあ、どうしても一方を個人でビジネスを立ち上げられている方、例えばまあ自宅でネイルサロンを開業するような方とか、まあ、あとはまあ小さなそのお店を営まれている方とか、そういう僕らの言葉で言うとスモールビジネスって言ってるんですけど、スモールビジネスオーナーにとってやっぱりデザイナーと直接あの発注して、まあそこでコンセプト作りからじっくりやりましょうっていうと、どうしてもその時間的な問題や経済的な問題で感覚も含めてちょっと合わないケースっていうのはまあ当然多々あるっていうのは、ずっと僕はまあデザイン業をやっていく中でそういう方たちから相談を受けることも多かったので、まあ、なかなか同じ企業さんと普段やってるやり方だと合わないなっていうのはまあ実体験として感じていて、まあ、だからそういうスモールビジネスオーナーさん向けに自分で簡単にテンプレートを利用しながら作っていくっていうサービスを作ったら、あのこれはあのすごくニーズもあるだろうし喜ばれるだろうし、ある程度標準化、自分たちがやってきたあのことやあのデザインで知り得てきた感覚も含めてあの標準化してサービスに落としていくことで、あの一つこうビジネスとしてもやっていけるんじゃないかっていうところから、まあ実験的に始めて何やかんや10年経っているっていうのが、まあこのとりあえず HP っていうサービスなんですけど。
そうですよね、まあ、このポッドキャストにもあのペライチの橋田さんとかだいぶ前に
そうですか
出ていただいてるんですけど、意外とあのやっぱりニーズはすごいあるんだなっていうふうに思いますね。
このジャンルは
特にこれからフリーランスとか増えていくっていう時代において、あの自分で自分のページを作るみたいなところがやっぱり皆さん欲しいと思われていて、うんうん、まあ、それをなんかブログアメブロとかでやられる方もいるんですけど、うんうん、その本体になるものですよね、
う
ん、ブログとかツイッターとかフェイスブック、
ね、
その本体の部分をやっぱり皆さん独自ドメインでやりたいとかっていうような思いがあって、そういう時になんかいい CMS ないのかっていう時に、
うん
うん、まあ、こういう選択肢として、 そこまでフルフルのワードプレスじゃなくていいんだよみたいな、
そうですね、まさにおっしゃる通りだと思います。
っていうものが欲しいっていうニーズはやっぱこれからどんどん増えそうですよね。
そうですね、やっぱり個人でビジネスをするっていうシーンが、まあ、より一層ね、いろんな副業とかそういうところも、あの追い風になっていく部分はあるんだろうなと思っていて、
そうですね、まあ、僕のやってるタイムチケットもやっぱり皆さん自分のホームページはむちゃくちゃやっぱり大事にされてて、やっぱり自分のページが持てるってそもそもやっぱ嬉しいものですよね。
そこもあると思います、うん
うん、
本当にこういうことをやっているっていうのを表明するある種の、でも多分ちょっと勇気もいることなんですよね。僕らなんかもうずっとホームページいろいろ作ってきてるから感覚はちょっと麻痺しちゃう部分はありますけど、やっぱり自分で仕事を作って自分のサイトを世の中に公開するっていうのは結構やっぱりおっかなびっくりやってる人もまだまだ多いから、まあ、そういう方たちにちょっとこう僕らは気軽に作れる素敵なホームページっていうコンセプトを、まあ、あの掲げてやってるんですけど、うん、そういうちょっとこう優しいきっかけというか、はいはい、背中押しになったらいいかなっていうことで、うん、そういう、まあ、なんかとりあえずやってみようよ、うん、テイクイットイージーだよっていうメッセージが、
うん、
ちょっと日本って何かやるとすぐ叩かれるみたいなところも僕はなんかあんまり気持ちよくないなと思っていて、まあそういうこうテイクイットイージーなメッセージっていうのはもっと増やしたいなとか、
なるほど、
そういうところもこのサービスにはちょっと込めているつもりではあるんですけど、
ね、うん、いいですね、はい、あの僕ちょっとあの海外のサービスとかも割と見ているんですけど、
はい、
あのやっぱり海外と日本で違うなっていうのが割とあの履歴書サービスというかポートフォリオ、海外 の, あのデザイナーとか割と自分のポートフォリオページバンバン公開してるんですけど、日本で意外とまだまだそのポートフォリオ文化っていうんですかね、自分のこれまでの経歴これですよっていうのを作ってる人がなかなかそんないないっていうのがあって、やっぱそこら辺がやっぱりもっとみんなが作りやすい時代になればいいなみたいな風には思いますけどね。
確かにそこはいいと思いますね。なんかこう、うん、僕なんかも立場上こうフリーのデザイナーさんからこうデザイナーさんとも限らないですけどライターさんとか、うん、まあ、いろんなクリエイターさんが、まあ、あの売り込みに来てくれることもあるんですけど、まあ、皆さんちょっとこうあんまりそのポートフォリオをちゃんと作ってる人っていうのはなんかまだまだ少ないなっていう感覚はありますよね。
なんかそんな感じがして、まあ、公開できないポートフォリオもあるのかもしれないですけど、
やっ
ぱりそういうビジュアルで勝負する方はぜひ作っていただいたりとか、うん、でもエンジニアであってもポートフォリオの別に自分が関わったサービスとか、
うん、
なんかそういう風になっていけばいいなというふうにはやっぱ思いますよね。
そう思いますね、うん、確かに
意外とあの言えない仕事が結構多いっていうのは課題なのかもしれないですね、
うん、それはあると思います。
表に出せないとか
本当に僕それ良くないなと思っていた
ので、
あれなんですかね、
契約、
そうなんですよね、
機密保持とかの話ですよね、
まあ、代理店さんとかからこう、うん、がんじがらめにされた契約に、
う
ん、
だからそうなるとやっぱフリーランスの方がより次の仕事に行くためのこととしてあんまり良くないんで、ちょっとそこがこうなんかオープンになった方がやっぱいいだろうなとは思いますけどね、うん、結構そこはまあ副業に関してもそうなんですけど、
うん、
割とやっぱ副業も禁止してて、
うん、まだまだやっぱ禁止してる企業は多いんですかね。
多いと思います ね、うん、
ね、
だからあんまりこうね自社で抱えて自社のノウハウは他に出すなっていう発想よりもいろいろこう副業して、なんかいろんなところのノウハウをこっちにこっちのプロジェクトも入れてくださいよっていう発想になった方が、今後やっぱりいい人が集まりやすいっていうのは間違いないと思うので、
そうかもしれないですよね。
どんどんそういうプロジェクトが増えていくような予感はしてますけどね。
なんかその両軸あるような気がしていて、なんとなくそのオープンソース的な考え方っていうのは、まああのある一定層こう、うん、そういう考え方になってきた部分も感じるけど、うん、一方でなんかそれこそアップルとかって真逆な感じじゃないですか。なんか、なんかそのあたりっていうのは本当どうですか山本さん、なんか逆に質問しちゃってるけど、
ね、僕はまあ、うん、あのなんかすごい古き価値観で、うん、クリエイティブなことをやってるのがアップルっていうところ で新しい価値観で新しいことをやるっていう企業もやっぱりあって、まあ、そういう方が僕はいいんじゃないかなと。それ別に成功するしないは限らずですね、アプローチの仕方として何か成功のパターンがいくつかあるんだろうなみたいな、で古いやり方で古いあの価値観を持ちながら成功する企業ももちろんあると思うんですけど、
なるほど、
でもこれからの企業はやっぱり新しい価値観を持って新しいやり方をしていかなければ、
うんうん、そうかもしれないですよね、
まあ、アップルみたいな超絶カリスマがいたとかですね
まあそうですよね、
既存のブランディングがある会社はそんなやり方がいいでしょうけど、これからはやっぱりなんか厳しいのではないかなという気はしますけどね、うんうん、というか僕はそういうのしか アプローチしかできないだろうなとは自分では思います。
ボリュームみたいなのも必要ですからね。その囲い込もうとしても、うん、パイが小さければ囲えないわけですからね。だからアップルぐらいになんないとあれは、うん、あの方法論はちょっと取れないなっていうのはなんとなく思いますけどね。
最近やっぱりあのサブスクリプションサービスが注目されていて、なんか月額で毎月払ってくれるそういうお客さんを、あのまあ月額そういう獲得するようなサービスが増えてて、そうなってくるとやっぱり従来のなんかネットサービスってそんなイメージなかったんですけど、普通のお客さん的なイメージっていうんですか、その会社とこの製品ずっと使ってますみたいななんか関係性になってきたなっていう気はしてて、僕は割とフリーミアムの頃のウェブからの世代なので、割とネット企業との関わり方はそのお金を払って作る関係性ではなかったんですが、割ともうここ最近は企業とお金を払って関係性を築くっていうのが割と当たり前になってきたので、そこでだいぶもしかしたら古き良きか分かんないですけど、古い価値観を持った会社もそのアプローチが、まあ、成功するかもしれないですよね。
なるほどね。
わかりました。ありがとうございました。まあ、ちょっと今後もこのサービスをデザインするみたいな話は割と面白いテーマなので、
そうですね。
はい、このポッドキャストでも取り上げていきたいかなと思います。はいはいはい、じゃあちょっと最後になるんですけど、はい、あの佐野さんにとってですね、はい、良いデザインとは何かっていう、
良いデザインこれ、はい、僕本当仕返しされてますよね、
はいはい、ちなみに
僕、はい、この間聞いたこと、
は
い、
そうですね、その時のデザイントークミーティングで、うん、僕がゲストに出た時は、うん、僕が言ったことは、まあ、そのままちょっと繰り返し言えるか分かんないですけど、うん、そのサービスの作り手と、うん、そのサービスの受け手との間に、
うんうん、
こうストーリーが生まれるもの、
うん
っていう風な答えをしたと思います。
ね、素晴らしいなと思って。
そう、素晴らしいかは分からないですけど、はい、やっぱり意味合いとしてはそのサービスを使った人が何か語りたくなるような、うん、そういう体験を提供できることがいいデザインなんだろうという意味合いなんですよね。
いや、すごく僕それもうとっても共感してしまったので、はい、本当同じですって言いたいぐらい。ダメですかそれじゃ。
いや、ちょっとやっぱり佐野さんならではの回答がやっぱり欲しいんですけどね。
そうですよね、はい、結構これ本当僕一応デザイナーなんで、はい、これ見つけられたら本当になんか究極な質問なんですよね、やっぱり良いデザインとは、
はいはいはい、
もしかしたらそれが本当これだって見つけられたらデザイナーを辞める時なのかなっていうぐらい思うぐらいの究極な質問ではありますけど、
デザイナーだからよりね、うん、もうちょっとすぐには答えられないっていう問いなのかもしれないですね。
そうですね、ただまあでも、うん、その中で今じゃあ何かなって、うんうん、いうところでお話しするとすれば、うん、僕はやっぱり自分の満足と相手の満足とが一致するっていうことかなって思ってて、
自分っていうのはそのデザインを作った人
ですね。そうですね、うん、作者がよしいいもんできたっていう感覚と、うん、あこれ素晴らしいねっていう受け手の感覚が一致すること、
うんうん、
じゃないかなと思うんですね、うん、それを目指しては一応どんな仕事も一応それを目指すっていうことかなと思う、うんはいはいはい、お客さんがいくらいいと言っててもいくら売れているとしても、うん、自分がんっていうものがいいデザインかというとやっぱそうじゃないですし、自分がよっしゃって思ってたとしてもそれがやっぱりいいねっていうことの共鳴がついてないと、やっぱりそれはもしかしたら独りよがりっていうことになるかもしれない、うん、ただでもそれって本当に難しくって、
はい、
まあ、ゴッホとかやっぱり死んだ後認められるみたいな、うんはいはい、まあ、ああいうも本当に事例もあるから、うん、なんかそこのどこいつそれを判断するかっていうのがすごく実は難しいところ、うん、まあ、これデザインとも限らずなんかクリエイティブな活動や、うんまあ、アートも含めた全般的に言えるなんか作り手と受け手の、
うん
うん、もうそこが存在するものを全て言えるかなと思うんですけど、そこの 両方のよしっていうのが一致するっていうのがいいデザインかなという気はしてますね。
佐野さんの、うん、もう言いにくいかもしれないですけど、うん、まあ、自社サービスとかクライアントのワークも含めて、うん、よしっていうのは何パーセントぐらいですか。
あ、今やってることですか、
はい、あ、これまでの累積でもいいです。これは自分的によしで、お客さんとの受け手もよしだったっていう率でいうと、
そうですね、うん、まあでも一応合格ラインのものしか出さないっていう、
あ、なるほど、
あのことではやってます。
あ、じゃあボツになったらもうとりあえずボツになった
ら、そうですね、あの、うん、あのもちろんデザインってやっぱりその最終的に発表に至る前の途中段階のもののアイディアっていうのもいっぱいあるんで、その前世に出せなかったものっていうのもまああるんで、まあそこはやっぱり何らかの理由があって、その両方の良しに至らなかったっていうことかなと思っていて、まあそこがまあ両方の良しっていうのが至らないと逆に出さないようにはしていますね。なのでまあすごい、まあ、なんかあんまりあれですけど、大声で言うのは怖いですけど、一応出してるものは自分の中ではよしなもの、
はい、そうですね、なるほど、はい、そうですね、うん、そうか、うん、僕はまあ、例えばその外部のパートナーさんに、はい、まあ、作っていただくこともあるんですけど、うんうんうん、よしと言わざるを得ないクライアントもいませんかね、まあ、こんだけやってもらったからみたいな、うんうん、
それはあると思います。往々にしてあると思います。
ありますよね。だからやっぱりそこは割とすごく客観的に見る必要がありますよね、
うんうん、そうですね、うん、だからそこは僕もよく実はうちのスタッフにもそういう話をするんですけど、うんうん、お客さんがまあその、まあ、じゃあデザインをプレゼンテーションして、でまあ、それで決まりましたっていう、うん、結果としてはそれでゴーサインが出ましたっていう、うん、その奥底にある顧客心理までちゃんと見るべきだっていう話をよくしていて、うん、で、いいデザインありがとうっていう言葉でも、うん、あ、まあ、うん、まあいいデザインありがとうございましたっていうのと、うん、
まあ、まあ、妥協点は妥協点は超えてきたなみたいなところもありますよね、
まあ、本当に素晴らしいデザインですねっていうのと、そこってどっちだったのっていうことをやっぱり受け止めていかなきゃいけないし、うん、っていうのはすごく僕も結構意識はしてますね。
いや、やっぱり人間対人間だから、うん、やっぱりそうやってどうしてもこう、うん、情が入る部分はあるんですけど、
そうですね、
こう作り手としてはやっぱりそこはシビアに評価を受け取らないといけないっていうのがありますよね。
あと、もっと言うとクライアントワークの場合は僕よく2人のお客さんっていう言い方をするんですけど、やっぱり目の前 の、 その企業さんという意味でのクライアントさんですよね、まあ、そこもお客さんだし、まあ、その先にいる、やっぱり例えばさっきの豊か建設さんの話であれば、まあ、その豊か建設の社長も僕にとってはお客さんだけど、その豊か建設で家を建てている一般の方も当然ながらお客さんなわけですよね。そこも含めてズバッとコミュニケーションが通っているか、そこのやっぱり満足度っていうのを見なきゃいけないかなとも思うので、なかなかその条件が全部こう揃うデザインっていうのは、まあ毎回本当に生みの苦しみは感じますけど、それはまあやっぱりでも作れないとやっぱプロとは言えないのかなとは思ってますよね。
うん、割とウェブサイトとかだと難しいのが、そのお願いする会社が例えばこう見積もりとか取ったりするときに、サイトまではやっぱ作ってもらえないわけじゃないですか。どの程度まで皆さんこうなんかそういうコンペみたいな時
は、あ、なるほど、
どの程度まで出すんですか。
なるほど、
無料でやる仕事っていうんですか、そういう意味では、
うん、まあ、受注なり契約なりに至る前までの活動っていう意味ですよね。
そこが結構コストかかったりすると、はいはい、なんかあまり良くないじゃないですか。
そうですね、うん、そこは結構本当にどのデザイナーさんも悩んでるところなんじゃないかなとは思うんですけど、です
ね、ガリガリに作っちゃっちゃうとそれはもうほとんど仕事になってるし、
うん、そうですね、
難しいですよね。ちょっと僕そこら辺の感覚がわからないんですよね。
そうですね、うん、僕は独立したての頃はもう結構採算度外視で、
はいはいはい、
あんまり契約のこととか受注のことは、うん、そこまでだから今はここまでしかやれませんとか言ってると仕事にならなかったので、うん、はいはいはい、もうこれはちょっと面白い仕事だなと思ったら全力投球で、はいはい、ロックオンしていくぐらいやってましたけど、はいはい、いや 今それなりにちょっとまあ多少のキャリアも積んできたので、はい、あんまりそういう仕事の仕方はしてなくて、うん、まあ、ある程度今は事例をやっぱりお伝えしていきますね、過去に手掛けた事例とか、はいはい、まあ、それこそまあその 3S6 時報じゃないですけど、うん、こう考え方をお伝えして、はいはいはい、うん、で自分だったらこう御社に対してはこういう取り組み方でこういうやり方をご提案しますよって、過去には例えばそういうやり方でこういう事例も作ってきましたよっていうことをなるべく丁寧に具体的にお伝えします。
そうですね、うん、だからやっぱり、まあ、さっきちょっと前にも話し、ちょっと違う意味で話しましたけど、やっぱポートフォリオが充実してると、うん、そういうなんか自分の次の仕事がやっぱ取りやすいというか、つな、うん、ね、がりやすいというのはやっぱありますよね、うん、
それはあると思います、
うん、だからやっぱそこがやっぱ重要なんですね、うん、うん、面白いですね、
まあ、ただ一方、でもそうやっぱり若いデザイナーさんとかそこまでやっぱり実例がないから、
始めたばっかりとかはないです
よ
ね。
そういう方からも最近よく相談されますけど、うん、僕でも自分の実例じゃなくてもいいと思うんですよね、はい、例えば、まあ、あ、はいはい、佐藤柏さんのやってる仕事とかでもよくて、はい、佐藤柏さんはまあこういう考え方でこういうふうに企業戦略に対してデザインを作って、うん、はい、僕も同じようなことができます、は
いはいはい、言っちゃえばいいんじゃないかな。自分が勝手にこの会社のブランディング考えてみましたとか、
そうです、
架空の仕事ではあっても、うん、自分なりのアプローチでやったっていうのはポートフォリオに載せても別にいいわけ
じゃないですかね。
作品として載せてはいい、
まあ、そうだと思いますよ。だから
いい、ね、まあ、何々の会社とかって載せてはいけないでしょうけど、
まあ、そうそう、もちろん、まあ、他人の、ね、こう作品を僕のですとは言っちゃもちろんいけないですけど、でもクライアントさんからすれば求めていることって別にその人のポートフォリオを見たいわけじゃなくて、その人に頼んだらどんな価値を自分が得られるかだから、
どういうプロセスでどういうものを作るのかっていうことが知りたいわけですもんね。
だからそれはまあ自分の実績じゃなくても、まあ御社に近い業種の会社さんでこういう取り組み方をしている会社があると、で自分だったらこういう提案が可能なんですよっていうことをお伝えすれば、かなりの確率で僕それは確定発注になるんじゃないかと思います、
う
ん、
そう
です
ね。いや僕結構そこはなんか、うん、新しい手段が必要だなと思ってて、うんうん、やっぱりこれから何かする人で、うん、今まで実績がないって人でも、うん、その人のこうスキルというか、うん、このクリエイターとしての力を、うん、表すものっていうのがやっぱ必要ですよね、うんうんうん、多分それがなんか個人のブログとかになってますよね、今。この人でブログ読んで、あ、この人できそうだなとか。
本当おっしゃる通りだと思うんですよね、うん、だから
アウトプットしてる人はいいですけどね。
そうなんですよ、うん、だからポートフォリオもただ作品をペタペタ貼ってるのって別に見る側からするとそんなに面白いもんじゃそもそもないわけだから、だからそこにもやっぱ相手の心理をちゃんと読んだやっぱポートフォリオにするべきで、
さっき最初の方に、まあ、言葉が重要って言われてましたけど、うん、やっぱその自分の仕事の仕方を言葉にできるっていう、うん、その力もやっぱり必要ってことですよね。
そうですね、うん、本当おっしゃる通りだと思いますね、う
ん、分かりました。ちょっと最後はなんか仕事論みたいな
本当ですね、
はい、僕があんまり
偉そうに
いやいや知らない世界の話だったんで、ああそういうことなんだっていうふうに、うん、でもすごい参考になりました、はい、僕個人では別にするわけじゃないですけど、うん、でもやっぱそういうのって必要ですよね、うん、っていうことですよね、うん、はい、すいません今日は
佐野さん、いやいやいや、
結構長く長くお話ししましたが、
はい、
はい、ありがとうございました。ちょっとまた定期的に、
はい
はい、お話しさせてください、
はい、ぜひぜひ、
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
プロトタイプ FM 第32回、今回のゲストはクリエイティブディレクター、デザイナー、コピーライター、音楽家、DJ、株式会社それからデザイン代表佐野明彦さんでした。このポッドキャストへのお問い合わせ、ご感想、ご質問、ご要望は公式サイトプロトタイプ FM 内のお問い合わせからメッセージしてください。ツイッターの場合はシャーププロトタイプ FM をつけてツイートしてください。 iTunes ストアでのリビューもぜひお願いします。というわけでプロトタイプ FM 第32回ここで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。